プレイバックラジオ食堂。毎度おなじみ、燃え尽き症候群、坂谷でございます。1月18日、ありがとうございます。私は今もう何もやる気が起きない状況になっております。今週はプレイバックでご了承をよろしくお願いします。で、今回プレイバックするのはですね、2016年のラジオ食堂の第125回、おかずドラフト会議になっております。出演者は、今治さんと北谷さんと佐藤さんと坂谷ということになっております。2016年なんで8年前ですね。で、この坂谷、今治、佐藤、北谷がですね、揃うのはかなりレアです。多分3回か4回ぐらいしかやってないと思います。当時は坂谷は実家尼崎に戻ってて、北谷は関西にいて、で佐藤と今治は東京にいたんですね。でこれ多分ね、7月ぐらいに収録した内容だと思うんですけども、当時7月に毎年淡路島に行くっていうのがありまして、その一環として佐藤さんと今治さんが関西に来て、確かね、この時大阪にある当時 Airbnb が結構流星してましてですね、Airbnb で借りたワンルームマンションというか、結構でかい部屋でしたけどね、あれ。で、収録した内容だと思います。皆さん声若いですね。で、中身はおかずドラフト会議、1月18日のイベントで坂谷がもうやりたくないって言ってたドラフト会議ですけども、あと後半は今治さんの埼玉レポートですかね。レポートっていうのか、あれ。はい、まあ聞いてください。で、2016年、8年前なんで、ちょっと時代感じる話とかあってね、佐藤さんが最初に第何回チキチキって怒鳴りをしてましたが、この第何回チキチキなんとか大会っていうのは、まあみんな知ってるかな。昔ね、ダウンタウンっていう芸能人がやってたガキの使いやあらへんでっていうテレビ番組がありましてね。いやー、もうね、そういう意味でももう知らない人がここから先どんどん増えていく ね、ボケですよね。で、坂谷が収録の間に真中ガッツポーズって言ってたのはですね、2015年だったかな、プロ野球のドラフト会議で、確か、高山選手っていう何球団か競合した大物の外野手がいましてですね、ヤクルトの真中監督がくじを引き当てたと思ってガッツポーズしたけど、そのくじは実は外れだったっていう、故事に由来いたします。真中ガッツポーズの解説、いるかこれ。はい。いや、まあ、何しろ、8年前ですから若いですね。皆さんもう食欲いっぱい。でも、今これやるとね、皆さん食欲がないんで、全然ドラフト会議が盛り上がらないんですよね。まあ、だから僕はね、あんまりもうドラフト会議したくないんですっていうことです。はい。まあ、とにかく1月18日、皆様ありがとうございました。今回プレイバックするのはですね、ラジオ食堂の第125回おかずドラフト会議と、今治さんの埼玉レポートの2本立てです。どうぞ。
第1回ラジオ食堂チキチキおかずドラフト会議。
来てしまいました。私としては非常に遺憾でもと思うんですけれども、なんかね、なんとわかんねんで、
坂谷です。
はい、どうも、北谷です。
あ、そうなんですよ。北谷さんがね、ずっと言ってたんですよ。おかずドラフト会議やんやったら俺も呼べとか言うてね。
はいはいはい。
何が楽しくこんなことやりたいんかなって僕全然わかんないんですけどね。はい、どうぞ。
北谷さんはやりたいのかもしれませんが、僕はやりたくありません。吉田です。
はい、ということでですね、仲良し4人組でですね、なんでこんなことをしないといけないかという、ね、謎のおかずドラフト会議の日がついにやってきてしまいました。私は非常に悲しいんですけれども、ルールを説明させていただきます。
はい。
今回ですね、おかず、皆さんご飯と一緒に食べるものとしてですね、まあ、例えば今回出しているおかずのドラフト選択選手でいうとですね、アジフライとか焼き鮭とかね、まあ、なんかいろいろありますけれども、これを一人一人ですね、ドラフト会議のように指名していきます。で、もちろん競合したらくじ引きという形になります、うん。
ましてですね、はいはい、一人ずつあのドラフト会議のようにですね、この選択おかずを、
選択おかず
選択選手おかずを、はい、あの一人ずつですね、あの取っていきます、はい、で、はい、あのここからが重要なんですけども、
重要なんですが、
ここで今日取ったおかずじゃないと、はい、自分は食べてはいけません。例えばですね、アジフライをですね、例えば橋場さんが取られたとしたら、はい、坂谷と北にはですね、このアジフライをおかずにご飯を食べてはいけないと、はい、3ヶ月間、食べてはいけません。だから自分が好きなおかずがあったら是が非でも取りに行かないといけないと。
なるほど、どういうこと、質問していいですか。
はい、はい、どうぞ橋場さん、
自分が取れなかった選択おかずは、はい、単品で食べるのは OK ですか。
OK です。
単品食べるのは OK なんですね。
そうですね。
ご飯と合わせて食べちゃうと、はい、ダメだ。
そうです。そうです。だから、もっと言えばですね、それで、ビール飲むは OK です。
ああ、なるほど。おつまみドラフト会議ではない
わけですね。ないということです、
ね。なるほど。
おかずドラフト会議です。
酒の当てとしては OK
だ。OK ということですね。
これ前から僕が言ってる調味料ドラフト会議もやってほしいですね。
ああ、僕はやりたくはありません。
やりたくないですか。すいません。はい。これ今日はおかずの選手がですね、実はもうリストアップされててですね、この中から選んでいただく
と。ああ、そうですね。はい。ちなみに選ぶのは、坂田に北に橋場のこの3名ということですね、はいはい、まあ熾烈な競合が予想される
今回のこのおかずドラフト候補者、
はい、
これなかなかの競合揃いですね。これまるで松坂世代みたいにすごい揃ってますよこれ
結構あれですね、競合必至なんと、これ絶対競合せえへんよっていうのが結構混じってます。
そうですね、
はい、一つ一ついきますね。はい、一つ目アジフライ、二つ目焼き鮭、三つ目鶏の唐揚げ、四つ目麻婆豆腐、五つ目餃子、六つ目コロッケ、七つ目とんかつ、八つ目ラーメン、九つ目これ目玉選手ですね。卵、
卵
ですよ。
卵とご飯、まあいいや、はい、
は
い、生卵ですね。
全部含みます。
調理方法はすべて込み
ます。
スクランブルエッグとかも。
はい。ただですね、ここに一つだけ面積事項を加えておくとするのであれば、はい、とんかつはオッケーです。カツ丼はオッケーです。
なるほど。
だから卵を抜くとですね、卵アレルギーの人みたいになってしまいますんで。
はい、質問、これ鶏卵ですね。
あ、鶏卵です。
魚卵は含みません。
魚卵 OK です。あ、ほんまや、魚卵含めたらえらいことになる。大変なことになる。
いくら丼、明太子ダメになりますから、
ね。はい、ほんまや、で10個目は豚の生姜焼き、11個目ハンバーグ、12個目お好み焼き、焼きそばも含みます。
お好み焼きと焼きそば、これなんか卵とかいう素材もあると思ったら、豚生姜焼きっていうかなりスペシフィックな調理方法の指定まであって、
そうですね。でただ豚の料理で言うと、やっぱおかずの主役は豚の生姜焼きかなと私判断しました。
ポークジンジャー。
ポークジンジャー、そうですね。
はい、だって、お好み焼き、焼きそばに至っては、こんなもんおかずにご飯食べるの関西人だけですよ。
いや、でも最近ね、代官山とかでそういうおしゃれな、ないごめん、嘘。
はい、はい、嘘ですね。はい。ということでですね、はい。今からですね、1位の指名に入るんですけどね、
うん。
全員の1位の指名、かぶるの分かってながらのは非常に辛いというの。
そうかな、俺結構割れると思ってる、これ。
いや、僕はこれは完全に一致すると思う。
割れませんよ、これは絶対。
そうかな。まあいいや、やってみましょう。
やってみましょう。
はい。はい、まあ何野茂秀夫みたいなの
野茂秀夫塩崎哲也。
なりますけどね。
あの年もすごいね。
はい、表面に自分の名前を書いて、裏面に、選択希望選手を書きましょう。
はい、お願いします。
はい、じゃあ、一人ずつ開けていきましょうか。
はい、第1位、指名選択おかず、坂谷。卵。おー、さすがですね。
これはもうしょうがないと思いますよ。
締めの理由は、
締めの理由はですね、もう説明せんとあかんですか、これ。卵を抜かしてはですね、うん、米の食い方、その、なんていうの、ちょっとこれ矛盾するかもしれないんですけど、うん、いわゆるおかずがない状態で、うん、食う手段が 50% ぐらい奪われてしまうじゃないですか、卵がないと。
やっぱそうなんや。
そうですね。
坂谷さんは。
あと、もっと言うとですね、うん、これ、実は、おかずドラフト会議ですけども、うん、外食ドラフト会議でもあって、うん、もし卵取れなかった人は、うん、これから先ですね、桜水産一生いけないことになります。一生じゃないか、3ヶ月いけませんよ。
まあ、桜水産生卵行くにもあるんですけど、
脅威足りえない。
だって桜水産生卵取ったら何も残りませんよ、あんな店。
いやー、ふりかけ。はい、
はい、
じゃあ次ですね、橋場さん、
はい、
第1位指名選択おかず卵。
まあそれはしょうがないですね。
理由は、
我が家では、はい、普段朝食をですね、妻が作ることが多いんですが、はい、目玉焼きとご飯、はい、あとお味噌汁っていうのが我が家ではまあ定番の朝食なんです。
まあまあベタな、一番まあいいですよ、それ。
そうですね。
でこれを我が家では伝統の一品と呼んでるんです
よ。伝統の一品。
一品。
伝統の一品。
全体で一品。
で 卵が食べれないと今後3ヶ月僕は妻に伝統の一品を作らないでくれって依頼をしなければいけなくて、そんなことは到底できない。
あー、なるほどね。
食べれませんか。
卵だけ食ってご飯食えよ。
あ、飯米抜き。
あ、そうそうそうそう。だから卵だけ最初に食って、それであのご飯だけ黙々と食える。
黙々と食える。あ、別々に食えばいい
の。うん、別々に食えばいいんだ。
だめ、1時間は空けなさい。
いや、1時間空けな。まああの一緒に食わなかったらいいよ。まつうかまああのパン食になったらいいじゃん、それやったら。
我が家では、はい、朝食のパンはない。
あれでもこの前あの橋場さ、パンの上に目玉焼き乗っけてあのブードック中濃ソースかけるのが俺の大好物だよとか言ってへんかったっけ。
言ってたよ。だからそれは最近全然食べてない。
あの橋場家の闇を見ましたね今。
はい、では次北見さん、第1位指名選択おかず卵。
ああ、やっぱかぶっちゃいましたね。
かぶります、
ね。かぶってしまいましたね。
そうか、これは意外でしたね、はい、私としては。
あ、そうですか。
まあ、はい、ね、本当に卵、ね、もう卵と書いて何というかで卵 means オールマイティですよ。
ああ、なるほど ね。
全能の神。
全能の神ですよ。はい、で加えて私あの職場でのお昼ご飯は弁当なけれど、
はい、はいはいはい、
必ずと言っていいほど卵焼きもしくは目玉焼きが入ってくる。
まあだからそれだけ
食うよ。
絶対に負けられないおかず
が。負けられないおかずがそこにはあるという。そういうことですよ。
はい、じゃあ九条引いてください。
はい、じゃあちょっと引かせていただきます。ちょっとね、あの真中ガッツポーズを見せんと言えないですね、僕も。
真中ガッツポーズ。
さあ、それではお分けください。ドックン、
ドックン、
ドックン。ああ！橋場監督が当たりを引きましたので、では卵選手は、橋場さんが、交渉権獲得ということで。
家庭円満が。
ああ、そうですね。
はい。
お前のとこが一番危ない気がするしな。
お前な。
お前な。
おめでとうございます。ではですね、北谷さんと坂谷さんのですね、いわゆる外れ1位の、指名をお願いします。はい、また、先ほどと同じようにですね、表面にお名前、で、裏面に指名選択希望おかずを書いて提出してください。
はい。
はい。
くそ、どうしようかな、これ。
どうしようか。
残ってるのがもう一回言います。アジフライ、焼き鮭、はい、鶏の唐揚げ、麻婆豆腐、餃子、コロッケ、トンカツ、ラーメン、豚生姜焼き、ハンバーグ、そしてお好み焼き&焼きそば。
いやー、ちょっともうね、卵途絶えた時点でもう、今日の収録の 60% ぐらいやる気なくなったらもう、もうあとどうなってもいいや、別に。もう全部これからのくじ外してよ、俺別に。
でも僕はまだもう一個守らなければならないおかずがあるんですよね。
あ、
そうなのね。
僕はぶっちゃけない。
あ、卵さえ取れれば。
卵さえ取れれば、あとは別に。
あの、指名終了でもいいですよ。
いや、それはしませんけど。
指名終了してもいいんです
よ。そういうことはしませんけど、
ね。いや、というか、やめてください、指名終了とか。なんであの、期待と二人取りますか。
はい、じゃあいきます。
はい。
では、北谷選手、第1位、指名選択候補おかず、豚生姜焼き。
そっちか。
そっちです。
はい。豚生姜焼き、これは、指名の理由は
卵と同じくですね、はい、弁当にメインで使われるおかずナンバーワン。ナンバーツー。
そういうことか。
そうなんです。私は弁当を守らなければならない。
北谷さんの。
じゃあ、最悪、目玉焼き、あるいは卵焼きと豚生姜焼きを使うなってよく
言ってた。そう、そういう。いや、でも、いや、大丈夫ですって。だからこれ外しても、うん、豚生姜だけ単体で食った後ご飯真っ白なやつ食えばいいんですか。
お前らどんだけ豚生姜焼き味濃いと思ってんねん。
いやいや、いけますいけますいけますいけます。
しかもあれビールのあてなれへんやろ。
あー、まあなるっちゃなります
よ
ね。
なるっちゃなりますよ。
あんまり濃くな
る
わ。だからパンと一緒に食えばいいんですよ。
あー、そうですね。ご飯がなければパン食えばいいじゃない、
は
い、
そうそうそう。
お前らな。
はい、では次、坂谷さんの、第1位指名選択候補おかず、鶏の唐揚げ。
あー、外れましたね。
ということで、北谷さんが、豚生姜焼き、坂谷さんが鶏唐揚げの、交渉権を獲得しました。
ありがとうございます。
坂谷さん、これ鶏からの理由は？
ですね、ぶっちゃけこれ北谷への嫌がらせでしたね。
多分。
ぶっちゃけ、
ですね、
はい、実際のところですね、北谷は、豚の生姜焼きか鶏の唐揚げどっちか指名することを僕には分かりきってましたんで、
そうなん
ですか。で、どっちやと思ったんですけど、直近鶏の唐揚げ弁当の話があったんで、はい、そっちかと判断したんですよ。
私の2015年のベストフードオブザイヤー、
はい、
ちょっと弁当だったんですね。
天下茶屋のお弁当でした。
ただ豚の生姜焼きに関して言うと、はい、昼の弁当以外も、はい、夜のご飯でも当番回数が多い。
あー、くそ、そこまで読めなかった。
鶏からはね、うち揚げもほとんどしない。
あー、そこを読めなかったって、そういうゲームじゃねえ。
ソフトアッパーでもクローザーでも豆腐厚
です。ああ、なるほどね。そうか。はい、あ、で、まあ、でも、鶏の唐揚げは、普通に、はい。そうか、ああ、そうか、でも、どうなの、鶏の唐揚げってさ、ビールとご飯で言うとビールになるかな、やっぱ。
ビールじゃん。ビールになると思う。
ああ、そっか、そっか。
いや、ありますあります。
ご飯でもいけるんだけどね。
ああ、そっか、そういう意味では、豚の生姜焼きこそ、ビールじゃなくてご飯か。
そう。うん、ただ、別にそんな、他人の趣味思考を読む。
いや、まあ、でも、それも大事ですよ。
まあ、ね、
大事ですよ。
大事。
大事か。
嫌がるのはあれですけど。はい。では、次、もう、ちゃっちゃと2位に行きましょう。
はい。
では、皆さん、次に指名したいおかずを書いてください。今のところ言いますと、橋場さんが1位で卵、北谷さんが豚生姜焼き、坂谷さんが唐揚げ、鶏唐揚げ獲得してます。残っているのが、アジフライ、焼き鮭、鶏唐揚げ死んだ、麻婆豆腐、餃子、コロッケ、とんかつ、ラーメン、ハンバーグ、粉もん。
粉もん。お好み焼き、
焼きそば。焼きそば。
これ迷うな。あ、じゃあ、これちょっと、これは、
さんできました
できました。
これはもうあれだ、あの米ないと絶対食われへん
よ。そう、僕もそれを選
ぶ。米、あ、じゃあ、多分私とは被らない。
これ米ないとどう食うねんっていうのが一個だけある。
はい、では行きましょう。坂谷さん、
はい、
坂谷さんの第2位ですね。第2位指名選択効果希望数は麻婆豆腐選手。
ああ、そうですよ。
これ指名の理由は。
米じゃないとか
あれ。つうかね、麻婆豆腐米なしで食うやつっておらへんよ、普通に考えて。嘘
嘘
あ、あんな味濃くて辛いもん。
食えるかもしれない。食べない
です。どうかな。
いや、
だって僕、日高屋行ったらさ、麻婆豆腐とチャーハン出てる。
はい、あ、そうですか。あ、でもさ、チャーハンだ、いや、そのね、麻婆豆腐がとにかく味が濃くて辛いから、何かで中和させながら食わないといけないんですよ。だから、白ご飯絶対いるんですよ、あれは。
なるほどね。
あれも存在としてはカレーライスのカレールーに近いと思いますよ。
まあまあ確かにね。ビール
だと炭酸が辛さを逆に
する。そうそうそうそうそう。麻婆豆腐はほんまにあれ、ご飯ないとどうしようもないと思います。
わかりました。はい。では次、第2位、指名選択希望おかず、橋場さんは、
くな、
コロッケ。
あ、ここでだいぶ思考の違いが出ましたね。
コロッケ選手。
コロッケ選手。
はい、あ、もうこれは純粋に、大好物。
しかも、橋場さんこにコロッケの後にびっくりマーク。
びっくりマーク。
コロッケ。
かわいい。橋場くんかわいい。
コロッケ、ウィズ、ブルドッグ中濃
って。そう。
これがあればご飯の何倍でも。
いやー、
いやー。
コロッケとご飯って合わないと思うんだけど。
ここですよ、コロッケはおかずか田舎問題。これね、一晩でも、もう、勝負つかんよ、ほんとこれ。ちなみに俺はコロッケはおかずとしてカウントしません。
あ、そうか。おうちは、おかず、ご飯何ぼでも、う
ん、僕学生時代にファミレス行ったら、フライドポテトとおかずにご飯食べてましたもん。
それだってそうでしょ、フレンドリーでしょ。
はい、
はしば定食
とか。はしば定食すごいね。
ちょっと待って、はしば定食の中にもう一回言って。どういうこと。
フライドポテトを頼む、
はいはい、
でそれに塩まあ元ってあるんで、それをおかずにライス頼む、
はい、
すげえ。
まあまあ食えないこともないと思いますけど。
それ同じことする女の子、俺友達一人知ってる。
へ
え。お腹空いてる時はラージライス。
ああ、
はいはい、おにぎり自分で持ってくるか、で、うん、モスでフライドポテト、それをおかず、食べる。
で、それで食べて、うん、まーいって、
なってん
ねん。全然。
ズボラ飯、はい。
では、次、最後、北谷監督の第2位指名選択おかず。
くだ、くだ。
麻婆豆腐。
かぶった。
指名かぶってしまいましたね。北谷さん、これは、やっぱご飯ないと食えない。
ご飯ないと僕も食えないタイプですね。で、私ね、直近の。
あ、言うてましたね、
そういや。
思い出しましたけど。
クックドゥ大好き。
あ、それか、は
い。いいじゃん、クックドゥが劣悪になったって、お前この前言うてねんか。これを機に麻婆豆腐捨てろよ、お前。
好物なんだよ。
そしたら、北谷さんは第三希望に餃子来そうだよね、
本当
に。
あ、どうでしょうね。わからないですね。
じゃあ、ですね、抽選に入ります。
はい。
目をつぶってきて。
はい。わかりました。最近さ、職場の近くでさ、麻婆豆腐美味しい店見つけたんってことで。
見た？
見てない見てない。
はい、じゃあどっちかのっていうか、北谷さんからいいですよ、あげる。
はい。
いいですか、その。
はい。
はい、では、お分けください。
よっしゃー、守った。
北谷監督が、麻婆豆腐。
これは、庶民めっちゃ嬉しい。
そうだ。僕さっきがくじ外しっぱなしなんですけど。
まあ、そういう監督いますよね。
岡田明信みたいな感じですね。
プロ野球ではありえない。外れ2位、坂谷さんは。
ああ、そうですね。ありえないですね。
そうです。橋場さんが、コロッケ。コロッケ。
北谷家の夕飯はちょっと安泰です。
北谷家の夕飯なんか、そんな番組ありそうです。じゃあ、
じゃあもうちょっと俺、
何取ります？
どうしても欲しいのあるか、もうこれ、もう口頭で取っときます。
お、いや、口頭ですよ。
はい、ラーメン。
あ、じゃあ、はい、ラーメン。
ラーメン、
お前、
つけるんですか？
つけますよ。つうか、お前ら、これから天一行った時、ご飯食うなよ。
あ、マジか。あ、チャーハンか。
あー、難しいな
ぁ。
白米ですか。
白
米やね。まあ、チャーハンええよ。でもあの、
それ実は結構俺には
だろ、うん、あの、家系行った時もご飯頼むの
よ。あ、それきつい。それきつい。
家系は
も
ともと行かないから、ね。まあでも、ぶっちゃけ俺、ケイチ大好きだけど、三角形行かなくても。あ、
出た。出た、その、合宿ドアウト会議であった。
ぶっちゃけ問題は
そうや、坂田に真っ先に天一取っといて全然行かへんみたいな。
分かった、天一は行かないよ。
うん、まあでも家系行った時お前出すくんなよ。
ああ、それ痛い。
うん、
はい、
分かったか。
っていうかさ、30代半ばになってさ、ラーメンライス食ってやばくね。
まあ
体重維持の観点から、
うん、ぶっちゃけそうな。
最近のラーメン、あ、すごいからね。
そうだね、
ラーメンライス
あり
ます
ね。あ、でも最近あれだよな、ラーメンって完全にライス前提の味のチューニングになってるな。
なってる、
だって追い飯とね。
うん、あるもんね。
はい、はい、じゃあ3位行きましょう。
はい、
指名終了でもいいです。
いやいや、
指名終了すると、
ただ指名終了の場合は、あの、
全部
指名終了って書いて渡してください。
わかりました。指名終了。
あ、でもこれ、本当にあれですよね。ご飯のお供かビールのお供か。
そう、そうですね。感覚で分かれますよ。でも結構ビールに逃げれるものばっかりではありますけどね。
僕多分ね、第3はね、これ被ると思います。
被ると思う。俺もそう。
あ、どうしようかな。
はい、今のところ申しますと、はい、1位で、橋場さんが卵で、外れ1位で北谷さんと坂谷さんが豚生姜焼きと唐揚げ、鶏唐揚げ取ってます。で、2位で橋場さんがコロッケで、北谷さんが、抽選の結果麻婆取って、坂谷さんが、外れ2位、
外れ2位、
本当はないですけどね、ラーメン取ってます。
なるほどね。
で、あと残ってるのがアジフライ、焼き鮭、餃子、とんかつ、ハンバーグ、そして最後がお好み焼き&焼きそばと。
あー、これかな、やっぱ。
では、お書きください。あ、橋場さんも出されました。北谷さんも出
これは案外被らないんじゃないかな。
競合すると思いますね。
いや、僕はあえて外しに行った感もありますけどね。
あ、
でもこのあえて外しに行った感が、あの、先ほどあの鶏の唐揚げ、豚の生姜焼き、見事に外れてますしね。
では行きましょう。
はい、
はい、第3位、指名選択おかず、坂谷さん、
はい、
餃子。
おお、
これ理由は、
餃子、単純にあのですね、あの、この中で言うと餃子定食食うのが割かし結構多いかなと思って。
餃子、
餃子、
餃子いい。
うん、あの、まあ、でもちょっと辛いところが、あの、僕割とその餃子ビールの方が多いかなとは思ったんですけども、ただあの、逆にそれだからこそ案外スッと取れるんじゃないかなと、僕はそういう狙いで選びました。
なるほど、
はい、
ヤンガーゴーテル、
はい、
なるほど、
そうそうそう、あの、僕今王将行くともうそれしか頼まないですからね。
ああ、わかります。
あの、餃子ビールか餃子ご飯、
ご飯か、
もうそれ以外食べません僕は。
ビール、餃子、オナニーねでした。なんか言ってましたよね、あなた。あの
餃子の締め方。大昔の話ですね。ラーメン、ビール、オナニーねですね。
何の法則？
あの、これ、あの、RBO の勝利の方程式って、あの、昔言ってたやつですね。ラーメン、ビール、オナニーねです。
前の職場で焼き
上げの。あ、そうそうそうそう。宿直明けに、ラーメン食ってビール飲んで、オナニーして寝る。
勝利の方程式。
勝利の方程式。
餃子の時もしてね、ビーコンの法則。はい、まあ、そんな
に
いい
ですけど。何でもですよ、はい。
次、北谷さん行きましょう、
はい。
北谷さんの第3位指名選択。
もう来んなよ、もう。ほんと、来ないで。
ハンバーグ。
あー、よかった。
理由は、
これはね、あの、今回私、おかず選手選択には一つ軸があり、
はい、
家食です。
はい、あー、なるほど。
当番回数の多い
っていう。あー、そっかそっか。まあ、外食やったら何とでもなるっていうところありますもんね。
そうなんですよ。僕ね、あの、坂谷さんおっしゃる通り、餃子に関しては、外で食べるは餃子定食一択なんです。
あ
ー、家では、あの、嫁の教育の会やってか、餃子とお好み焼き、焼きそば、
はい、
で、アジフライ、そのあたりに関してはご飯なしで食べれるようになったんで。
ああ、そうやって教育される人があるんですか。
教育うんぬんなら
ね。ねえ。まあまあ、餃子は、それこそ炭水化物、本炭水化物の色合いもありますんで。
う
ん、
そうそう。だから、はい、はい。そういう意味でハンバーグ。
ああ、そっか、ハンバーグな。合うもんな、ご飯と。
そう。
それこそハンバーグとビール合わへんみたいな。
あのね、ハンバーグとご飯って合います？
合いますよ。
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 はい。
はい、
では、橋場さんの第3位の指名選択おかず、ハンバーグ。
ああ、かぶった。
ああ、そこで競合来たか。
これはどういう理由？特に、
あの、これは北谷さんと一緒ですね。家食です。
なるほど。
で、やっぱり我が家では当番回数が比較的
多い。
多い。
多い。ああ、なるほど。
で、ビールとは一緒に食べ
る、うん。まあ、確かにな。
ハンバ
ーグとビールは合わん。
うん、合わん合わん。やっぱりご飯ですよね。
餃子はまだビールと一緒に。
いやそうだね。うん、まあでも、あと、餃子やったら別に単体で食ってもいいし。
そう。そうですね。
うん、なんとでもなるし。ハンバーグ単体で食うのは、ちょっとご飯欲しいってなるよな。
ご飯に合わせるように味もチューニングされてますしね。
それこそラーメン以上に味濃いですからね。
そうそうそう。
ああ、なるほど。まあというわけで、これで私は餃子は交渉権獲得ということでいいんですね。
はい。
初めてです。
では、交渉権獲得されました。
ガッツポーズ。
ガッツポーズ。
はい。
スパイスター。
真ん中と。真ん中ガッツポーズ。
ね、外食ドラフトでもね、ドラフト3位で競合っていう。
プロ野球は
ありえない。ウェーバーですからね。
はい、餃子いただきました。はい、
ではですね、3位でハンバーグの指名が重複しました。
はい。
なんかですね、外食行って、あいつも同じの頼むの、じゃあ俺やっぱ注文変えようかな。
そんな感じですね。
じゃあこれからくじ引きに入ります。
はい。
ちょっと待って。
はい。ええやん、もう、ハンバーグパンで食えよ、お前たちも。
いや、
パン焼けよ。
でも、そう言うけど、我が家ではパンをねかなり食べないんですよ。
ああそうですか。
パン食がねうちもねだいぶ減らした
の。ああそうなんですか。
小麦が大量に食うとね胸悪なるんですよ。
ああそうなんですか。
しんどいし。
へ
あと我が家生活クラブで米が定期的に来るんで定期的に自動注文で来るんで。
はい、
は
い
は
い、
では9時秒佐藤作りました。見えてないですね。
見えてない。
はい、
はい、ではじゃあ北谷さんからでいいですか。
はい、
お聞きください。
はい、
目つぶたま。
はい、はい、
橋本さん目つぶたま。
はい、
ちょっともうちょっと手伸ばして。はい、こっちです。
はい、
はい、ではお聞きください。
よし。
あ、では、北谷さんがハンバーグの交渉権を獲得されました。おめでとうございます。
ありがとうございます。まあ、はパン食え、パン。
パン食え、パン。
パン食え。
ハンバーグパン、美味しいやん。
美味しいですけど。
俺正直、米とハンバーグより、パンとハンバーグの方が
多い。まあ、それは一理ある。
あ、そういう問題じゃない。家庭の問題。
はしばけの闇が。
はい、じゃあ、はしばさん、最後なんか取ってください。
冒頭でいいですね。
はい。
焼き鮭を。
はい。焼き鮭アイスをね、なんでここまで残ってるかわからない選手ですよね、これ。
確かに。こんな
定番中の定番。
まあ、正直僕は焼き鮭はあんまり好きではないんけど、
北海道人の時
に家食でよく出る。
ああ、お前そんな理由ばっかりやな、ほんまに。
家庭も
そうなん
だ。
そうですよね。
ごめんね、買ってみて。
だから、北谷さんと橋場の軸は大体一緒
で、一緒で結構かぶるという。
そうそうそう。
まあ、家庭もってそうなん
ですか。そうなんですか。
ということで、僕らも早く稽古しよう。
まあ、でも、まあ、いいや。
ということで、獲得したおかず、北谷さんが豚生姜焼き、麻婆豆腐、
ハンバーグ。ああ、そうだな。
さんが卵、コロッケ、鮭ね。
はい、
鮭ね。
でも焼き鮭もあれですよね。朝ごはんで吉野家とか行けなくなりますよね。
そう。
まあ行かないでしょ。
まあ行かないですけどね。
で、坂谷さんは唐揚げ、ラーメン、餃子。お、なんか、坂谷さんの唐揚げ、ラーメン、餃子って、
王将。王将ですね。
これもばっかり。
うまいな。
そうです。
はい。ということで、以上。
はい。じゃあまあ最後、はい。最後3つ起こってますんで。
あ、アジフライ選手、トンカツ選手、お好み焼き&焼きそば選手の、
これ案外被りそうな気がするな。
ちょっとい
やあ、そうか。でも橋場が結構大きいになりそうな気がするな。これは被らないかな。
いや、これもドカぶりするんちゃう？
いやだ、ドラフト4位で、今日とかも、本当にやめてほしいな。
おー、そうか。じゃあまず、橋場選手、4位指名、
はい、
第4位、
はい、
指名選択おかず。
はい。
とんかつ。
あ、そう。
坂谷、第4位、指名選択おかず。
とん
か
つ。
あマジで。
第3位、いや、第4位、指名選択おかず。
お前も来んなよ。
来
ほら、もうかぶると思った。
絶対そうや。
そうなるよ。
いや、橋場は来ないと思ってたのにな。
いやいや
いや、なんでかと、
はい、
もう僕、昔大阪住んでたんですけど、はい、もうだいぶやっぱり関東に馴染んじゃったんで、はい、お好み焼きやそばおかずにご飯食べることはもうないんですよ。
あ、はいはい、
そうなると、アジフライがとんかつなんですけど、
はい、
アジフライ定食を外で食べることって、まあ少ないですよ。
は
い、でも、とんかつはね、松の屋がありますから、カツ屋でもいいですけど。カツ丼食われるもの？
そう。
ああ、そうですね。カツ丼食えません。
食えない
ね。たまに食べるもんって言
う
ても。
ああ、そうか。なるほどね。はい。じゃあ、坂谷さんが今口を作ってくれましたんで。はい。じゃあ、誰が引きますか？
じゃあ、引きます。
はい。坂谷さん。
はい。
はい。はい。
おい、
それでは、抽選に入ります。お分けください。ドック。
ドック。ドック。
あー、来た。
あなた今日くじ初めて引いたじゃない
ですか。今日くじ初めて当たりました。
初めて当たった。
はい。
はい。
おめでとうございます。
はい。
では、坂谷さん、とんかつを。
はい。まあ、で、最後
後なんで、二人でせーので言ってください。
はい。
はい、第4
残ってんのがアジフライと粉もん。粉もんにしましょう。アジフライ。
大丈夫でしょ
大丈夫よ。せーの、
アジフライ。
はい。ということで、北谷さんが粉もんで、
橋場がアジフライ。
あ、そうか、橋場さっき、粉もん食わない
そう。知ってますからね、それ。
そうですね。
食べてるよね。
食べない。
はい、ということでですね、今日獲得したのがですね、もう一回おさらいしますと、北谷さんが、豚生姜焼き、麻婆豆腐、ハンバーグ、粉もん。橋場さんが卵、コロッケ、鮭ね、塩鮭と、アジフライ。
あ、なるほど。
で、坂田さんが、油っぽいな、ラーメン、餃子、とんかつ。
ほんまやね。
ひどいな、お前。
ひどいわ。
北谷さん、今回のドラフトを振り返ってどうですか？お前結構ちゃんと取ってるような。
いい補強ができた。
いい補強ができたと思います。北谷家安泰です。
100点満点で言ったら何点ですか？
85点です、ね。
おいいです。
85点で、15点は、卵は
食べられない。卵、そうそう、そこです、そこです。
高島さんは
卵
です。まあ、でも結構いいんじゃないですか？
あ、でもちょっとね、戦略的に失敗しましたね。80点かな。
そうな、お前卵取ってるのに、大谷翔平取ってみたいなもんやろ。
確かに。
お前、
まあ確かに。いや、コロッケを指名する必要はなかったな
って。確かに。
好きだから選んじゃったんだけど、
はい、
結局俺ら二人ともね、
なあ、そうですね。
だから第二志望で、ハンバーグを選んで、第三で塩鮭取ってた。焼き鮭取って
た。いや、だから、3位までハンバーグ候補が残ってるとは、みたいなところもありますよね。
確かにそれは。
残ってますね。コロッケ、買い占め余裕でしたね、これ。
ね、
そうね。
そこはちょっと、
戦略を
間違えます。
これはデブ飯ですよ。
デブ飯ですよ。お前、外食の時もそんな感じちゃうかったか
そうです。麺でしたよね。
はい。
もう30点ぐらいはもう。もう卵ない時点でもうどうしようもないな。
ちなみにちょっといいですか、
はい、
佐藤が取るならアジフライですね、まず。
ああ
。アジフライと卵いらない。鶏缶もいら
ない。卵いらんの
卵別にそんなに怖い。ハンバーグいらないし。ラーメン欲しいな、意外と。ラーメンと粉もんとアジフライかな。
ああ。はい案外、炭水化物の炭水化物ですね。
そうですね。あ、でも、ラーメンは、ラーメンなし。いや、アジフライあれば生きていきます。アジフライと、鶏、しこちゃけいいですか？
ああ、はい。
寝ないと、いつも地下で買ってる弁当食えないん
で。居酒屋メニューみたいな。
はい。
だから、あれですよ、ご飯だけ食って、鶏じゃけも食ったらいいじゃないですか。別々で食いなさいよ、あんたちが。
いやいや、生きた。はい。
はい、ということでですね、非常に大きな犠牲を払いつつですね、毎回終わりますが、皆さん3ヶ月食べちゃダメですよ。卵もね。
卵
も。
今日7月の30日ですから、
はい
10月30日
です。まあ、食べちゃダメですよ。
はい。
単体で食うんではいいですからね。
はい。
ということで、2016年、おかずドラフト会議をこれで終了します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
パック
刺しまんジャパンですって出てきた時、ちょっとどうしようかと思いました。刺しまんはあかんでしょ。
万に刺したらあきまへんわね。
万に刺したらあかんでしょ。あやまんにやからいいけど。刺しまんジャパンでーすって AKB が出たらあかんでしょ。
なんか刺せまんっぽいですよね。
いや、刺しまんもダメでしょ。
両方ダメですね。
MBA 橋場プレゼンツ企画ということですね。橋場さんがどうしてもこれは話しておきたいとおっしゃられたんで、泣く泣く入れた企画なんですけれども。ね、ちょっと橋場さん、これどういう内容ですか？ちょっと軽く説明してもらえますか？
まあ、僕がどうしても話したい中身っていうのは、
はい、
当然埼玉県のことなんですよ。
はい。はい、で、突っ込む記録もなくなってきてます、
ね。ええー。まあ、突っ込まれる理由もよくわからないですけど。
いや、まあ、わかってるじゃないですか。
僕の愛してやまない埼玉県。
はい、あ、そうですか。
で、はい、ご存知かとは思うんですけど、埼玉は、埼玉 B 級グルメを、はい、埼玉 B 級グルメご当地決定戦っていう、企画イベントをずっとやっていて、
はい、
で、まあ、それを取り巻く、まあ、現状っていうのが今まであるわけですけど、まあ、その直近の状況について、
はい、
皆様にお伝えしたいのと、
はい、
ちょっとあることに気づいてしまったので、それを調査していく中で、で、やっぱり僕、多分この事実に気づいてるのは世界で僕だけだと思うので、
お前だけだと思う。
やと思うわ。
皆さんにどうしてもやっぱり、お伝えをして、
うん、そうだね。
皆様の危機意識を醸成していただきたいなっていうのが趣旨でございます。
趣旨ですか。はい、わかりました。あ、じゃあお願いします。
まず埼玉の、
はい、
B 級ご当地グルメを決定戦っていうのが、
はい、
過去12回行われてるんですけど、
あ、はい、
最後にいつ行われたのかっていうのは皆さんご存知ですか。
あ、ご存知はありませんけど、その前に埼玉 B 級ご当地グルメを決定戦とはどういうものか教えていただきたいですね。僕個人としては。
あ、そこから説明をした方がいいか。
当たり前じゃないですか。
マジで。
なんでそんな嫌そうなんですか。 知ってるわけないでしょ。
ちなみにこれってラジオ食堂で
一回やってますけど、
無印では一回やってますね。
2014年のね、12月ぐらいに放送しましたけどね。なんで全員が知ってると思ってらっしゃるんですか。あなた方、おかしいですよ、本当に。
すいません、まあ、要は B1 グランプリの埼玉版です、
ね。はい、ああ、そうですね。ああ、いい説明ですね。
は
い、
埼玉の、まあ、各市町村が B 級グルメを、はい、まあ、元々あるもの、創作されたもの、
そうですね、
養殖天然、多々織り混ざった状況、
はいはい、ありましたね。で、記念では創作グルメオブグランプリになってましたもんね。まあ、
ほぼそうですね。
ね、
うん、主だった天然ものは、グランプリを取っていきましたんで、大体ね。まあ、最後の方はほとんど。
ああ、なるほどね。M1 グランプリと同じような構図ね。
養殖ものが勝っていくっていう構図になっていったんですけど、でこれが、今まで、まあ、全12回ですね、うん、行われているんですけれども、はいはい、まあ、最後に行われたこの第12回目がいつ行われたかと、
はい、
皆さんご存知でしょうか。
ご存知なわけね。
ないですね。
これがですね、2015年の3月なんですね。
あ、結構前ですね。
で、もともとはこの決定戦が始まった時というのは、はい、半年に1回ペースで、はい、
あ、そうですよね。だってさっき12回目っていうからね、12年前かって思うんですけど、
ですよね、
結構最近ですもんね、うん、始まったのは
最近ですね。
後追い企画であるわけだから、
最初に始まったのは2007年の11月11日です。
こんなさ、結果一覧みたいな資料がすっと出てくる、お前何もんなの本当。
はい、
お前これなんか金もらってんの本当いつも思うけど。
はい、大会実績っていうものを私は個人的な趣味というか、ライフワークとして統計を作っております。
そうですね。私はぜひあなたの嫁にそれを作っていることを伝えて反応を知りたい、本当に。
あ、いや、知ってますよ。
あ、知ってんのか
い。はい。毎回毎回あんたバカじゃないのって言われてます。
うん、そうですね。それ以上の感想僕はもう持ってませんわ。
そうやな。
お前の嫁と意見が合致したの俺人生で初めてかもしれない。
そうですね。ですからまあ、最初は大体半年に1回ペースだったんですけれど、はいはい、まあ、第10回目くらいから大体まあ年一のペースになってきてしまい、
しまいまして、残念ですね。
で、
まあ、そうなってきますね。これ雑誌やったら廃刊しますね、これ。習慣やったのが隔月になって、いつの間にかね、期間になっていってね。てはい、
そうなんですよ。
定期開催
で、現時点、
はい、
まあ、今日が、今収録しているのが、はい、まあ、2016年の7月の末なんですけれども、
はい、
つまり、前回の大会から、はい、まあ、1年と4ヶ月が
経ってますね。
経ってしまわれましたが、
もうすぐ1年半経とうかというところでですね、
はい、
まだ次回の、
はい、
大会の発表さえも全くないと。
はい、
つまりこの B 級グルメの決定戦というのはもうかなり危機的な状況にあると
。いや、もう危機的な状況じゃないと思いますよ。これ事実上もうなくなったと言っていいと思いますよ。
そうなんですよね。で、まあ、そこまでが表面的な分析なんですけど、この1年4ヶ月の間に逆に、
はい、
埼玉のグルメ界で何があったかと、
はい、埼玉にも住んでないのに
というところをちょっと皆様にお話をしたいんですね。
あ、そうですか。
で、ここはですね、一言で言うと何が起きてるかというと、
はい、
格差問題が起こってるんですね。
あ、そう、何これ、新しい資料出てきます。
埼玉は新しく S 級グルメっていうですね、グルメブランドを県全体で立ち上げてるんですよ。
埼玉
すごいですね。キャッチが私のご褒美レストランっていう。
あ、しかもこれあれじゃないですか、こいつだよね、コバトンでした
ね。コバトンですね。そうそう、埼玉県のイメージキャラクター。
そうそう、だから埼玉 B 級グルメ王の時のキャラクターと同じじゃないですか。
同じです。
本当、
全く同じですね。
そうそう、だからなんかこの2つ並べるとね、完全ね、これでもあれですよ、実施している団体自体は違うところなんでしょ。
実施というか、まあ、協賛というか、
うん、
まあ、運営母体は埼玉県という時点では一緒ですね。は
い、あ、そういうことですか。じゃあもうあれ
ですか、埼玉県のホームページでチョコ旅埼玉っていう、
はいはい、
ページがあるんですけど、そちらに B 級グルメの情報も S 級グルメの情報も掲載がされています。
なるほど。
で、 S 級グルメっていうのは、まあ、何かというと、
うん、
埼玉県の郷土の食材を使ったグルメなんですけれども、
はいはい
はい、大きく違う点は2つあって、はい、1つはですね、まあ、ちょっと写真を見てない方はいまいち分かりにくいんですけど、 S 級グルメの方が、まあ、明らかに見た目がいいですよ、
う
ん、
いいですね。そうですね、
値段も高そうですよね。
そうですね。
それが、ね、1点目 で、
はいはい、
で2点目の違いというのは、B 級グルメは個々の食材について、うん、まあ、B 級グルメという、
はいはいはい、
まあ、ブランディングというか、はいはい、カテゴリーが適用されるのに対して、はい、S 級グルメは個々の店、うん、
あ、なるほど、
レストランについてですね、
あ、なるほど、
まあ、だから適用されるんですよ。
埼玉県内のミシュランガイドを作ろうみたいな、そんな感じですね。
そう考えていただくと非常に分かりやすいかなと思います。で、例えばですね、はい、川越市ですね、
はい、川越市、はい、
にある S 級グルメを、はいはい、認定された、
は
はい、あの店に行ってきたんですけれど、行ったんか、はい、店のパンフレットにもやっぱりあの S 級グルメ
書かれていると。
なるほどね。
あ、本当です、
ね。を、まあ、認定をされていますと。つまりは、レストランそのものの、ま
あ、
PR にも使われています
。あ、なるほどね。
いうことなんですよ。
ああ、自治体だけが盛り上がってんちゃいますと。
はい、そうです。
はい。民間の方でもちゃんとね、他国でやってますと。
で、
はい、
あの、私ですね、はい、まあ、先ほど、決定戦、はい、B 級グルメ王決定戦の、まあ、統計も自分で作りましたけれども、はい、S 級グルメを認定してるですね、
はいはい、
店というのも、はい、あの、自分で統計を作りました。
おー、あ、なるほどね、作ってますね。アホちゃうかとしか言いようがないですけど、はい。
で、私の統計に間違いがなければ、はい、全98店ですね、
はいはい、
埼玉県には S 級グルメとして認定された、
はいはい、
店があるんですね。うん、で、まあ、この統計からまあ何が言えるかというところなんですけれども、はい、坂谷さん、北谷さん、はい、私の作った統計を見て何か全体的な特徴というか、あの、考えられるところはありますかね。
まあ、いや、なんかもう単純に、あの、栄えてるところが強いっていう、そんな感じじゃないですか、単純に。
そうなんですよ。うん、その通りなんですね。
まあでも、そうそうちゃいますもん、
埼玉は。
やっぱりあの、一番大きいのが埼玉。うん、まあ、これが全体の5分の1。まあ、これは最大都市。まあ、
県庁所在地ですからね。
まあ、しょうがないかなと言えると思うんですけれども、あとはまあ、あの、川越、うん、先ほど申し上げた、はいはい、あとは、まあ、あのベッドタウンとしてそれなりに名前のある、まあ、
秩父とか
深谷とか、と越谷ですかね、
うん、
あとはまあ埼玉県の北の北部のまあ最大都市である熊谷といったところにまあなるんですね。
でも熊谷に S 級グルメなんかあるんだねって。
そうなんです。まあレストラン単位ですからね。
ああ、まあまあまあ。
まああのおしゃれで地元の食材を取った店があれば認定を受けられると
。
で、これがまあ一つのこの1年4ヶ月の間に起きた一つのムーブメントなんですね。で、埼玉県のグルメ界にはもう一つのムーブメントがあるんです。それは B 級グルメ王決定戦、つまり埼玉県下全体としての B 級グルメイベントは行われなくなったんですけれども、
はい、
これがですね、各市町村ごとでイベントが行われるようになったんですね。つまりより小規模になってより細分化されてるんですよ。
あ、なるほど。
で、これもですね、2016年の2月から、6月ですね、直近6ヶ月間の、はい、埼玉 B 級グルメイベントを、統計を取って、まあ、統計というか、まあ、時系列的にですね、並べた資料を今、坂谷さんと北谷さんにはご覧いただいています。
いや、で、この資料がですね、あのパワーポイントでプレゼンテーションになっているんですね。
そうです
ね。今消えてます僕は。
ちなみに私がこの資料を作ったのは、MBA のコースがまだ全て終わる前の話ですね。
うん、そうか。
あの最終 の, あのレポートとか作る前にこの統計作ってましたね。
この統計作ってましたか。あ、忙しくて死ぬって言うてた時にあのこういうものを作ってた。
こういうものを作ってたから死んでたんですけど、
ね、本当ですよ。
ほんまやな。
はい、で、すいません。
で、この B 級グルメを、はい、あの、まあ、見ていただけると、まあ、何が言えるかというとですね、例えば2016年には、2月は日高市、飯能日高鍋祭り。
あ、はいはい。
はい。で、まあ、例えばその翌月ですとは、あの北本、緑のフェスティバル。
あ、なるほど。
吉見町、水仙菜の花祭り2016という感じでですね、あの、B 級グルメを全体的に押し出した大会もあれば、
はい、
もう明らかに地元の祭りにくっつけました的なんですね。
まあまあ、そういうのもあるもんね。うん、
いうものが行われていて、で、ここから何が言えるかっていうことなんですけれど、はいはい、実はですね、先ほどの S 級グルメの市町村とほぼ被ってないんですね。
そうね。
唯一被っているのは2015年5月に行われた熊谷。
ああ、なるほど。
熊谷だけなんですね。
そうね。
ああ、熊谷だけが S 級と B 級両方ある。
ええ、
うん。なるほどね。
ただまあ、これはいわゆるまあ統計で言えばアノーマリーというか、外れ値というかですね。う
ん、ああ、なるほど。
いったもので、
なるほどね。
あくまでまあ全体的な分布としてはですね、より栄えているところは S 級グルメ。で、人口が少なく栄えていない市町村は、まあ、あの、B 級グルメに
対すると。なるほどね。いう、そういうことね。
あの、分析ができるかと思います。
はい、
なるほど。
これをですね、見やすい。
あの、グラフ、および、図示してみた、図がですね、今ご覧いただいているパワーポイントになります。
あ、こちらのこいつ。
はい、すいません、ちょっとこれ後で、あの、坂谷さんに頼んで、あの、
はい、アップします。
ブログにはちょっとアップしていただきますけれども、はい、今、埼玉県下の地図をご覧いただいています、
はい。
で、ここで青色になっているところがですね、はい、いわゆる S 級グルメの、レストラン数が、まあ、あの、
4% 以上、
全体の 4% 以上を占めるですね、はい、まあ、あの、上流階級と、
あ、はいはい、
埼玉の、まあ、グルメにおける上流階級の市が青色で見ていただいているところ、はいはい、で、黄色で見ていただいているところは、まあ、下流ですね。
あ、はいはい、下流、はい、
市町村になりますと。
あ、
で、まあ、あの、全体 体、あの、数、市町村の数としてはですね、あの、下流地域が圧倒的に多くて。
まあ、そうでしょうね。うん、
まあ、市町村数で言うと全体の、まあ、89%。
はい、ほぼ9%。まあ、0%のところもいっぱいあるんだよね。
ある
んだ
よね。その通りなんですね。うん、で、ここまで図を作ったときに、はい、私、あることに気づいてしまったんですよ。はい、この図、皆さんが、ここ2、3ヶ月で見た何かに酷似してませんか？
え、わからん。
もう一回申し上げますよ、うん。埼玉県の地図があります、はい。上流階級と下流階級があります、はい。下流階級は県の南部の一部、はい、北部の一部、そして西部の一部に集中しています。うん、この図、絶対皆さんね、ここ2ヶ月ぐらいで見てるんですよ。リスナーの皆さんも絶対見てるはずなんです。
え、
これですね。
はい、おー、ブレグジット。
おー、
そういうことか。
英国の言い売り出すのブレグジットとそっくりなんですよ。
あー、なるほどね。
ブレグジット、皆さんね、あの、記憶をちょっと思い返していただければと思うんですけれども、はい、あの時、まあ、結局ね、あの、離脱という、あの、国民投票をしたわけですけど、はいはい、残留派が集中していたのは、南部のロンドン、はい、北部のスコットランド、うんうん、そして西部の、まあ、北アイルランド
ですね。ですね、うん。ちょっとだけ補足しておきます。今、画面に出てるのがですね、最近皆さんご記憶に新しいと思うんですけど、イギリスが EU を離脱するという国民投票がありましてですね、
はい、
それ、7月の、まあ、上旬ぐらいでしたっけ。
そうですね。
ね、ありましたよね。で、その時に、離脱派と、あと、残る派っていうのがあって、それを色分けしたやつですね。
うん、ブレグジットの話をすると、はい、結局、まあ、イギリスも、やはり、まあ、事実を言うと階級社会で、はい、で階級社会の、まあ、比較的上流の人は残留を希望してたんですよね。離脱をしてるっていう人は、やっぱりこう、現状の社会制度の中で、はい、自分が、まあ、よく扱われていない、まあ、はい、現状に不満があるという方が、離脱に多く投票して、
なるほど。
離脱に傾いたと、はい、この埼玉県とブルジット並べてみるともう全く一緒なんですよね。そっくりなんですよ。
あ、なるほどね。北部と南部と、うん、西部ですね、
あ、前の大阪
上流と
大阪市長選挙の投票行動でも同じような感じですね、
やっぱり北部と南部と西部、
西部はちょっと違うけど ね、あれは、ね、単純に南北かななんですけど、うんうん、
はい、
ね、でも南部の、まあ、埼玉市、越谷市と、うん、イギリス南部のロンドン、埼玉県北部の越谷とイギリス北部のスコットランド、埼玉県西部の秩父とイギリスのノースイングランド、
あ、なるほどね、
もう完全にコンポジションが一緒なんですよ。
なるほど。
そしてむしろ格差の度合いに至っては埼玉の方が大きいんですよ。
グルメ格差で言うとな。
グルメ格差で、グルメ格差っていうことをね、今使いましたけど、はい、食べ物っていうのは人間の所得を最もね、
表
す、
まあ、エンゲル係数という
ものじゃないですか、うん、この事実に気づいた時も僕は震えました、
ね、震えましたね、
もうこのままだとね、埼玉がね、日本からね、離脱してしまうんじゃないかと。
国民投票して。
国民投票して。新投票してね、日本から離脱してしまうんじゃないかと。この事実に気づいてるのはね、日本中で僕一人
な
んです
。それよりあれじゃないですか、東京都の何区になる方が、県民は望んでるんじゃないですか、埼玉県民は。
いやいや、そんなわけないじゃないですか。
ないですか。それとか、埼玉市が、東京に、エクソダスするのを望んでるんじゃないですか、ね、埼玉市話題が。
皆さんね、埼玉がね、日本にとってどれぐらい重要か分かってないんですよ。
いや、全然分かりません。
埼玉の日本における地位とイギリスの EU における地位というのは極めて似通ってるんですね。
なんだって。
まず、三つの尺度から説明します。はい、まず一つ目は人口です。
人口、
はい、うん。イギリスは EU 内で第3位の人口を誇っています。
はい、
対して埼玉県は日本で第5位の人口を誇っているんですね、
はい。
次に面積です。はい、イギリスは EU はの中で第8位の面積を誇っているのに対し、はい、埼玉はそれよりむしろ高く、日本で第5位の面積ですね。はい、そして最後に、GDP ですね、はい、まあ。GDP というのは、
まあ、所得ですね。
まあ、国民総生産の略ですね。はい、で、埼玉に関しては、国民総生産という概念はありませんので、県内生産量。はい、の統計を見ましたけれども、イギリスは EU の中でまあ第2位なのに対して、はい、埼玉は日本で第5位と。
あんま一致してないように見えるんですけど、どうですか。そこまで一致してますこれ。
まあ、つまり何が言いたいかというと、はい、埼玉県というのは非常にですね、日本の中において人口においても広さにおいても、うん、生産量においても重要な地位を持っている
で、ね。でも人口も面積も GDP も全部5位って思うのにね、うん、これ埼玉って。
そうですね。
そうですね。
へーって感じ。
うん、まあ中途半端ですからね。
まあでもね、47都道府県の中。
中でやもんね。トップですね。EU って何国にあるんだっけ？
二十数カ国だったと思いますね。
ああ、なるほど、
うん。ですからメンバーシップの数という観点から見ると、日本は47都道府県だから倍あるんですよ。うんうん、
なるほど、なるほど。
ですから一概に。
埼玉の方が重要なんだね。
うん、相対的に重要ですね。ちなみに埼玉の GDP は、大体ポルトガルの、
すげえ。
GDP と一緒です
から、ね。ああ、
ポルトガルどんだけあかんねんって話やな。
いや、ここ。
埼玉すごい。
埼玉すごい。
埼玉がね、日本から離脱したらね、ブレグジットとね、同じようなインパクトがね、日本に起こるんですよ。なんか大変なことになりますよ。
いや、松田さん、大変なことになるのは分かるんですけど。
皆さんもっと埼玉を愛さないと。
いや、
埼玉を愛して愛の力でね、埼玉県の離脱を食い止めないといけないんですよ。わかりますか、皆さん。
絶対国民投票しても、離脱派誰入れます、ね、入れませんよ、そんな人。
入れないですか。
入れませんよ。
でもさっき申し上げた通り、大変な階級の差が今発生してるんですよ。
そうだね。
グルメ階級。
グルメ階級が。
いや、言いたかないですけど、
はい、
どの県でも同じような合うと思いますよ。似たような条件だと思いますよ。そんな、高い店は同じところに固まってますし、B 級グルメ出すとこは同じところに固まってますやん、そんな。
まあ大体ね、まあ、B 級グルメってあんまり美味しくもない創作グルメですからね。
まあまあ、そうか。
ネタ尽きた後にね、みんな作ってるだけですから、ね。
でも実際でもその S 級と B 級が、ガラッと分かれてるっていうのはちょっとおもろいね。
そうなんですね。
だからね、栄えてるところでも B 級も S 級も栄えてるっていうイメージやっぱ持ってるから、そういうのは完全若いというのはちょっとおもどいかも、
ね、そうですね。逆に埼玉市、最大都市における埼玉市での B 級グルメイベントって私は調べた限りはないんですよね。
へー、そうなんだ。ちょっともう一つだけちょっと注文を出すとすれば、
はい、
埼玉とイギリスの類似性っていうのはなんかどっから来たと思います、この状況になったっていうのは。
あ、
だから例えばね、いわゆる山の手っていう言葉があるじゃないですか。
はいはいはい。
山の手っていうのは栄えている金持ちが多い地域っていうのはある程度歴史的な必然性があって、
はいはい、
だからそれで北部と南部と西部っていうのがそういうところで栄えた地域になっているというのは、まあ、何かしらの歴史的必然性があると思うんだよね。だからそこで埼玉とイギリスの類似性っていうのが何かあれば
ないんじゃない。
そうですか。
偶然じゃない？
すいません。
ただの。
やぼなこと言って申し訳ありませんでした。はい。まあ、ありがとうございました。これ聞いてる人どう思って
たの？でも俺、今 S 級グルメで打ち出してるその自治体っていうのは、
はい。
もともと B 級グルメやってたとこ、俺がこんなんやりたくなかったのにな、みたいになってた。
ああ、あったんかもしれんね。
どうですかね。
なんか B 級グルメやってた時もさ、なんかパッとせえへん市がよくグランプリ取ってたやん、言うたらさ。
まあ、
ね。埼玉市が B 級グルメのさ、1位取ったこととかなかったっしょ、多分。
ある。
あ、ある、うん、あ、それはある。すぐ出てくるあたり、お前怖いけどさ、いつ
もだけど。でも結構あるんだね、埼玉。
埼玉、川口、秩父。
ああ、なるほど。
が取ってるからね。
ああ、なるほど。じゃあ、やっぱりその、なんだかんだで、埼玉市っていうのは、まあ、中心なんだね、そちらの市の。
うん、まあ、やっぱり、出店グルメも埼玉多いですからね。
ああ、まあね、うん。それはそうなんだろうね。そうか。まあ、でもあれでしょ。S 級グルメっていう、こういうプロジェクトが出てしまった以上、多分 B 級グルメグランプリは一生やらないんでしょうね、きっと。
まあ、本当は住み分けしてもいいと思うんですけどね。まあ、なかなか手が回らないのかもね。
そうだろうね。
マンパワー
やってるところね、一緒やろうしね。
いや、多分マンパワー自体はさ、S 級グルメの方が多分楽なんだろうね、きっと。
うん、そう思う。うん、やっぱりイベントオーガナイズするって結構大変なんだ
ね。
うん、
大変だからね。うん、だから県庁の中で多分、あれだったんじゃねえの。
もう
やろんなことやってらんねえってなったんじゃねえの。大して盛り上がりもしねえのによ。
経済振興課関係が。
ぜひこのラジオを聞いている皆さんの一人一人の声を上げてですね、埼玉県の B 級グルメも引き続きですね盛り上げるようにですね頑張っていきたいなと。
あ、でもあれじゃねえの、 B 級グルメ盛り上げたら埼玉は日本に出しちゃうんじゃねえの。
あ、ほんまや。
お前
ほんまや。